QIC パラキルでございます。今週のテーマはネットストーカーです。この間のね、東京で起きました、女子大生といいますかアイドル活動をなさっているお嬢さんがひでえやつに刺されてね、でまあ意識が戻ったってことでよかったなと思いますけど、内臓の損傷がなかったということらしくて、もちろん心の後遺症は大変に重たいものが残るかもしれませんが、臓器の方はね、大丈夫だったということで、不幸中の幸いというか、命を失われずに済んだという、しかしその犯人の男ですよ、あいつ何だろうね、変わった顔も非常にこう一度見たら忘れない、顔でもあるんだけれど、犯人がさ、でやっぱだから見てるやつは見てんだね、あいつが。だからその犯人の男がさ、そのアダルトビデオに出てたんだけど、そのやっぱ それでそのいわゆる大勢の男優の中の一人なわけですよ、その内容は要するにモテない君が集まってですね、いい年こいて童貞ですってやつらが集まってですね、で一人の人気 AV 女優と旅館でくんずほぐれつっていう乱行者なわけですよ、でその中に出てるっていう話がネット上で出て、本当かよとか思って、そこから榎田信也も、検索をかけたら一流と言われてるこの榎田信也もあっという間に、その動画がネット上にあることを発見いたしまして、これは見なきゃということで、一応フルスケールで、頭からケツまで見てしまいましたけども、本当に後味の悪い、気持ちの悪いものを見てしまったと。でもっと気持ちが悪いのは、その時にお相手をなさった、有名 AV 女優さんで、ツイッターでつぶやいてたようですが、とてもショックだと、だからそのああいう気持ちの悪いやつと肌を合わせてるわけじゃないですか、というようなことが綴られておりましたけど、ともかく何でしょうね、本当自分の頭の中でその想像が膨らんで、勝手にその像を膨らましていく、やつがいて、でそれがその事件にまで至る以前未満の、状態のやつも世の中には吐いて捨てるほどいるじゃないですか、でそれはね形を変えればひょっとすると純愛かもしれないですよ、例えば石川ひとみが歌った、待ち伏せという歌がありますが、あれもね純愛として捉えればそうかもしれないけど、ストーカーという観点で見れば立派なストーカーじゃないですか、ね、でじゃあ榎田信也もお前はそういうことをやったことがないのか、あるわけですよ、あそこでじっと待ってれば彼女が通るんじゃないかとか思ってそこで待ち伏せた時が、その時まだね10代前半のまだういおい、ういういしい、榎田信也も少年がいたわけですよ、心の清い、で今もまだその少年の心を忘れない、そんな榎田信也もんがいるわけですけど、今はもう待ち伏せはしません、でもやっぱりやっぱ自分の心の中ではそれは純粋純なんですよね、ところがそれがもし相手が嫌がってたとすれば、もう押し付けので以外の何者でもなくなって しまうわけで、でその難しいところなんですが、でネットストーカーっていうのは、これ直接的に会う会わない以前の問題で、あくまでネット上でつながっているものだから、すっごい距離感、例えば県境を越える、場合によっては国を越える、国境を越えるなんてこともあるわけで、だから遠くにいるんだけど、その遠くなのか近くなのか、その距離感がつかめない恐怖感っていうのもあるのかなっていう気がします。で皆さんからですね、ネットストーカーに限らずストーカーのなんかこうエピソードとか何かあったら投稿してくださいって言って募集したところ、3通ほどいただいたんですけど、うち2通はちょっとなんかオフレコにしといた方が良さそうな内容だったんで、今回はちょっとオフレコにしますが、1通だけ、これはご本人の了解も得てますんで、東京都北区からいただきました42歳会社員、いいところでくしゃみを出しますね、東京都北区42歳会社員、ラジオネームニホニウム来ましたね、旬な
ニホニウム
ニホニウム、
ありがとうございます。ニホニウム、
ニホニウム知らないの、新しい元素ですよ、リスナー歴8年、今回初めて投稿します。
ありがとうございます。
ストーカーといえばストーカーかなーという話です、よく食べに行っていた定食屋のパートのおばちゃんが、いつも笑顔で出迎えてくれていたのです、 当時私はサラリーマンなりたての20代前半ですから、今から20年ぐらい前の話ですかね、うん、でその時おばちゃんは30代半ば、まあそんなね、うん、すんごいお ば、うん、まあ、おばちゃんってわけじゃないですよね、うん、30代の
30代若いですね。
で、最初はただの愛想の良いおばちゃんという認識でしかなかったのですが、食べている途中にお冷やをついでくれたりした時に話しかけられて、うん、何気に世間話をするようになりました、うん、話の中で会社や住まいの話、要するに個人情報を、うん、話してしまったのがきっかけでした、
うん、
仕事から帰ると、うん、アパートの玄関に肉じゃがが入った包みがタッパかなんかに入れてあったんですよね肉じゃが中にメッセージが入っている、うんうんうん、かわいい〇〇くんへ、その本名が出て、うんうんうん、とありました。最初は冗談だと思って、うん、その肉じゃがを美味しくいただきましたが、うん、それから毎日カレー唐揚げ野菜炒めなど、うん、おかずが置いてあるんです、うん、たまたま仕事の関係で定食屋に行けない日が続いていたのですが、するとメッセージが表現、うん、なんで会いに来てくれないの、うん、こんなに好きなのなど、ちょっとシャレにならない状態になってきました、うん、これはまずいと思い会社の先輩に相談、うん、でこのおばちゃんに一緒に、その先輩と一緒に会いに行くことになりました、うんうん、そしてこのおばちゃんにきっぱりとお断り、うん、ね、もうすぐ困りますと、うんうんうん、こういう話をすると、うん、おばちゃんがこう答えたと、うん、ちょっと不敵な感じですよ、うんうん、女優でいうと誰でしょうね、30代半ばのね、これ誰、まあなんか吉田羊あたりを使ってみたらうまいかもしれませんね、うんうんうん、何を今さら、あんたはね私を食べてるんだからね、美味しかったでしょ、あたしと答えたんだそうです。
怖い怖い怖い怖い
怖い、後日談、はい、ちょうどその頃に、別の支店に空きが出たのに、で、空きができたので、はい、移動することになり、アパートも引っ越しました、うんうんうん、その後おばちゃんは現れませんでしたが、その最後の言葉が未だに謎でして、ダラララッタッタ、
なるほどね、
やっぱもう何ですかね、
食べ物の中でしょ、
食べ物の中に私を入れてたんじゃないですか、
うんうん、
私を、
私をね、
あ、そっちですか、
ええ、こうそれが髪の毛なのか、
うん、
唾なのか、うん、それとも女性ならではの何かなのか、うん、分かりませんが、うん、私をあなたの体内にという、そういうことなんでしょうか、
うん、怖い、
ええ、さあ今日の恐怖劇場恐怖劇場 QIC は東京都北区にお住まいのニホニウムさんからいただいた体験実話シリーズをお届けしました、
ね、
こういうこともあるんですね、まあ分かんないですよ、それは、うん、あのただ単にそういうふうに捨て台詞を言っただけかもしれないですけど、
自宅を教えたのダメだったですね、
まあだから最初はそういうふうになるとは夢みんな思わないから、だから
ちょっとやっぱ用心に越したことない、
ね、あそこのアパートに住んでるんですよ、そこのアパート2階にとかって言っちゃって、
う
ん、であの2階の角なんですよとかって、ね、日当たりがいいんだけど夏暑くてとかって言っちゃってするじゃん、
うん、
でそれで、であのこうやっぱりこうもしねこのおばちゃんがそういう気がある人だったら、
やっぱ妄想癖が大きいですね、やっぱこういう人、ね、
ストーカーは大体妄想ですよ、
ね、
妄想から来てます、
自分本位に勝って
だからね、想像力豊かなんですよ、だそれをうまいこと使えばひょっとしたらクリエイティブな方向に持っていけるかもしれないんだけど、そうじゃないんだなこういう人たちってのは、
すげえな。
ではあの私の榎田信也門のネットストーカーの体験談をあの余すところなくお話しましょうか、これは今から十数年前でございますが、これはヤフーの掲示板って今もあるのかな、あるでしょうかね、あのなんかこうコミュニティがあって、でそのコミュニティにメンバーが入ってきていろいろこうチャット状態で、コメントを書くやつですよ、いわゆる BBS、です。でその中であの熊本のやつがあったんですね、地域別にこうカテゴリーがあって、で熊本のなんかのそのコミュニティみたいなのがあって、でそこでそのある人物、仮に A さんとしましょうか、男性です、中年です、 がそのコミュニティに入ってきた。で入ってきて、でいろいろこう、発言をする。で最初はみんなと普通に和やかに発言をしてたんだけど、なんかの調子あ表紙に、うん、自分の意見を書いたわけですよ、 A さんが。でそれに対して他のメンバーが、うん、どうだろうかみたいな、その賛同しなかったわけですね。でそうしたら A さんはさらに自分の正当性を訴えて、自分の考えが正しいんだと言い始める。でそうするとあんまりひどいもんだから、もういいよって感じになって、他の人たちはみんな離脱していくわけですよ。でそうするとなんか今度その他のメンバーに対して、お前らはなんだという、急にその牙を向き始めたわけですね。でその時に、B さんと言いましょう。 B さんと C さんと D さんがいたとしましょう。BCD さんがいて、その中の誰か一人が FMC のリスナーだったんですよ。で別のところで FMC のね、ことをこう書いてる人たちが当時いたんですよ、その別なコミュで、そこにもう参加してる人が仮に B さんだったとしましょう。 B さんがさ、で B さんは昨日聞いた TOAC の榎田のトークが面白かったみたいなこと書いてあった。でそれをこう見に行くわけですよ、その A さんは、ね、でそれでその時すでにその A さんはもう発症してたんですね。もう精神疾患がぶっちゃけとあった人で、でこの方は何かの、仕事を失ったか何かあって熊本に戻ってきて、熊本のある企業、僕はどこの企業かも全部分かってます、で就職したんだけど、なんかこう夫婦別れとかいろいろあって、でおかしくなっちゃって、で仕事も自主退職か解雇か知らないですけど、どんどん辞めてる。で無職なんですよ、ね、でなんかね、もうおかしくなっちゃってる。でその B さんが、ね、B さんとの喧嘩になってくるんですよ。 A 対 B の喧嘩バトルで、 C と D は、B さん側についてるわけですよ。でそうするとね、その B さんが誰なんだろうと A は考えるわけ、妄想を膨らませるわけ。そうするとね、一番とっつきやすい情報は FMC なんですよ、はっきり分かってる団体名は FMC なんですよ、その B さんが書き込んだ今までのログを見た中で、はっきり出てくる名前は FMC なんですよ。でそうすると FMC ってのは何だと A は考えるわけだな、でアクセスするじゃないですか、で何をするかというと FMC の悪口を書き始める。でそうするとね、で B さん C さん D さんは関係ないじゃないかと、 FMC はと、ね、で煽る結果になるわけですね。でそうするとね、 A の頭の中で化学変化が起きるんですよ。何かっていうと、 B さんは榎田新右衛門だ、になるんですよ、これすごい化学変化で、でさらにですね、もう一つあるんです。この A はですね、風俗通いしてるんですよ、でどうも、そのこれはいろんなところで書いてあったんではっきりしてますけど、風俗店でトラブルを起こして、なんか店長から殴られたかなんかしたみたいです、でその風俗店、ぶっちゃけ言うとデリヘルですけど、でそのデリヘルに対する恨みもあるわけです、でその恨みが B さんに重なるんですよ、そうすると B さんイコール榎田新右衛門イコールデリヘル店長というですね、実はそれが映画同面公演の中の私の 役柄になってるっていうことを知ってる人はほとんどいないという話がありますけど、でもそういうふうに重なっていっちゃうんですよ、でどんどんどんどんその膨らんでいってるんですね。そこで存在しないのは誰だと思います？実は榎田新右衛門がいないわけですよ、そこに、私そんなところに書き込みしてませんしね、で当然 B さんと僕は関係ないですし、でなのに A さんは B イコール榎田新右衛門イコールデリエル店長 でさらにそうすると何が今度膨らんでいくか分かる？FMC のスタッフはデリヘル嬢だになるわけですよ。だから当時いた女性スタッフはね、そういうサービスを兼ねているというふうに彼は書き込み始めたんですよ、そのネット上に。でこれはね、やっぱちょっと私感化できないわけですよ。そこでいよいよリアル榎田新右衛門が発動するわけです。やめてくださいと、うちは関係ないから、その何を根拠にそう言ってるのかわからんけれど、ともかくやめてくださいっていうようなことを何回か警告を出してるんです、でその警告が勝手には裏目に出るわけです、 彼をおかしい人だから、うん、くれちゃってるから、うんうん、だからそうするといよいよえのき田がやっぱり出てきたぞと、うんうん、えのき田モードに変わったみたいな感じになるわけですよ。それ でそうするとですね、いよいよ彼は実力交渉し始めます、うん、彼はですね、さっきも言いましたように仕事がないんです、うん、ある場所にしょっちゅう来るんですよ、うん、どこだと思いますか。ハローワークに来るんです、FMC から徒歩3分、うん、でハローワークに来たついでに、うん、当時はねこのルネリじゃなくて向こう側のアパートでしたけど、うん、スタジオの前まで彼は来るんですよ、うん、でなぜ来たかって分かるかっていうと、玄関まで来たと来た行ってやったって書いて、うん、玄関まで来ないと分からない情報を書くんですよ。だから明らかに来たってことはこっちは分かるんですよ、うん、でその時にうちはまだあの楓がまだ幼稚園ぐらいで、うん、よちよち歩きぐらいで、うん、外でやっぱりあの家の前とかで遊んでるわけですよね、うんうん、でそうするとやっぱりあのどうしたって危険を感じるわけですよ、うんうん、であのともかくそいつはやめない、うん、書き込みをやめない、うんうん、もうあのエスカレートする一方、うんうん、でこれはもうどうしようねえなと思いましたので、で私もそういうのの対処法は分かっているので、うんうんうん、当時私は熊本と県警察の、うんうん、サイバーパトロール1期生をやっておりまして、うんうんうん、私が、県警の方から、うんうん、委嘱状を代表して受け取って、うんうん、ただあのプライバシーに配慮してたんでテレビニュースは全部私の首から下しか映らなかったんですけど、うんうんうん、そういうのをやってたんで、うんうん、県警の専門 部署とは私通過だったんですよ、うんうん、なので熊本県庁の横の県警本部等に行って、うんうん、そこで実はこういうことがあってましたね、うんうん、ってこれなんですよつって、その段階ではすでに私相手の、うん、個人情報全部特定済みです、うん、あのそれぐらいのスキルはありますんで、うんその人はどういう人でどこに住んでて、うん、どういう感じでその彼が今まで書き込んでいた、うん、まともな頃の、うん、あの書き込みとかも全部、うん、ログを取っといて、でもう動かぬ証拠ですよ、うん、持ってって、で警察の担当者は、うん、これはひどいと、うん、分かりましたと、じゃあ榎田さんのところは、熊本北署の、うん、エリアだから、うん、北署の方で動きますと、うん、で北署から連絡させますんで、うん注意しておいてください、うん、でもすぐに北署から連絡があって、うん、で、まあ、当然私が渡した書類はもうちゃんと見てるわけ、うん、で榎田さんですかと、うん、で北署のなんとかですと、うん、で強行犯係がね、うん強行犯係が出てきたんですよ、うんうんうんで、あこういう時強行犯係、強行犯っていうのは要するにあの暴力とかさ、うんうん、まあまあそういういろいろその、うんうん、いわゆる刑法犯、うん、で、で北署に行きましたね、で若い刑事とベテラン刑事が出てくるわけですよ、で、で若い刑事が、うん、最初話をして、途中はバトンタッチして、でその時にもう一方相方の方はじっと私の挙動を見てるっていう、うん、なるほどやっぱりセオリー通りにやるんだなとか思って、そ、ね、それでまあ榎田さんがお困りなのはよく分かりましたと、これはひどかですなと、で榎田さんはこの被疑者をですね特定なさっておられるんですけど、うん、私は今のところまだこういう職責がありますから、うん、この人物だというふうには言えませんと、うんうん、っていうような話でぼかすんですけど、うんうん、でだんだんその話をしていたら、ともかくこの男は、うん、今捕まえると、うん微罪であると、うんうん、名誉毀損とか侮辱罪、うんうん、これ微罪なので、うん、すぐ出てくると、うん、出てきたらこいつは一生つきまとうかもしれんですよっていう、なぜ何お前刑事は俺を脅してんだとか思ったけど、うんうんうん、まあそうですねと、だけどここはですねちょっとこらえてくれんですかっていう、うんうん、こらえるのは構わんけど、でもこのままずっと続いたらちょっと困りますよって、うん、いや1年とは続かんです、うん、まあ半年もって半年ぐらいじゃなかですか、何言ってんだろうなと、うん、こいつはですなって言って、その時に、うんうん、コンなんとかはって名前言って、うん、俺が出したやつの名前を言ってやっぱそうなんだとか思って、うん、こいつはやります、うん、必ずやります、他の犯罪を、うん、でそれでパグりますから、うん、本当かな、うん、でまあ半年ぐらい続いたんですかね、うん、その後ずっと気持ち悪いなと、うん、で、まあ、毎度の、うん、うちがホームページのデザインを変えると、うん、 何を書いてるんだよとかさ、うんうん、もう言ってみれば熱心なリスナーなんですよ、うんうんうん、もう QIC とかで言ってること全部ね、うん、一語一句漏らさず聞いてくださって、うんうん、で書き込んでいろいろ悪口を書くっていう、ストーカーってすげえなと思って、だんだんめでるようにはなったんですけど、うん、そしたらある日RKK でローカルニュース熊西ニュースを見てた、うんうん、熊西ニュースです、熊本県内で強制わいせつで、うん、男が逮捕されましたっつって、うーんって見てたらそいつ、うん、某所の携帯電話屋で、うん、携帯電話を機種交換かなんかに行った、うん、でその時の窓口の姉ちゃんが可愛かった、うん、でその姉ちゃんがそのお店から出て、うん、まあ、仕事終わって出てきた、うん、それを後つけた、うん、でお姉ちゃん一人暮らしアパート、うん、アパートまで行ってずっとつけてって、うん、お姉ちゃんが部屋に入ろうとした時に、うん、一緒に後ろから入って押し倒した、うん、で、お姉ちゃんはキャーと悲鳴を上げて、うん、でそれで、その犯人はそのまま何もせずに逃げた、うん、けれどさっき窓口に来た客だとしかもその時に、個人情報全部書いてる、うんうんうん、一発で逮捕ということで強制わいせつ逮捕されて、うん、その後無所に入ったかそっちに入院したのかは分かりませんが、うん、今はおとなしくなさっていて、うん、更生していることを望みます、うん、でだそういうようなことが起きるんですよ、うんうん、だこれはその今申し上げたのはストーカーっていうといびつな恋愛っていうのが一つこうイメージとしてあると思うんですけど、うん、今の私の経験の中には一つも恋愛はないわけですよ、うんうんうん、まあ、ひょっとしたら向こうがそういう、うんうん、そんなことないな、まあ、女好きだとも思うから、うん、で要するに粘着質でしつこくつきまとぶっていうのは恋愛と関係ないものもある、うんうんうん、なのでしかもそこにネットというのが使われると非常に面倒くさい、うんうん、たまたま私がそういうネット上のそういうのをこうログだとかたどれるスキルを持っていて相手を特定できて、で相手もたまたま個人情報ダダ漏れなことを書き込んでたので、うんうんうん、でそれで警察に私、うんうん、被害届を出したんですよ、うんうん、でそういうのができたからよかったけど、うん、普通の人はなかなかできないで、うんうん、やっぱ怖い気持ち悪い、うん、じゃないですか、うん、でやっぱ頼るところは警察しかなくて、うんうん、でその警察がちゃんと動いてくれればいいけれど、うん、動かないと今回のその、うん、東京で起きた、うん、事件のようなことになっちゃうわけですよね、うん、だからで警察はもうともかくそういったことを防ぐためにちゃんとした専門部署を作り、うん、きちんとして動けっていうように警察のトップから通達が出てるんですよね、でそれをその各県警がその末端までその周知徹底が、うん、まあ図られてなかったというか不備があったというのが今回のその事件で、やっぱそこら辺はね徹底的にやっていただきたいのと、やっぱでも事件が起きてからじゃないと動かないというこの警察の体質は本当にここで変えていただかなきゃいかんのですけど、ことこのストーカー問題に関してはですね、ピアユコさんはしょっちゅうストーカーをなさってるという
感じですかね、
ストーカー歴が長いっていう、
何もしてませんけど、
あそうですか、はい、こうなんですかそのね、キラウエア通りのところあたりでじーっと待っていてじーっと待っていて、兄ちゃん兄ちゃん、飛んでみんね小銭渡さんねとかって、そういう、あ、それストーカーじゃないですね、ストーカーじゃないですね、
脅しじゃないです
か、ほとんどただの山賊みたいなねあそこのキラウエア通りはね女山賊が出るんだってさ本当かよ友達がさ襲われたんだよとか、いくら取られたんだ120円とかっていう、そういう小銭かっていう、そんなね、落語みたいになっていくんですけど、本当に気をつけていただきたいと思います、ともかく警察に相談して、この警察、今相談してる相手の警察官が相談してそれに耐えうるちゃんとしている人かどうかを見極めて、こやつはダメだなと思ったら別なルートを考えた方がいいと、うんうん、きっとありますから、警察の相談窓口はありますから、うんうん、あれなんとかの110番ってあるんでしょうね、なんか、ね、うんうん、0120のとかなんかあるでしょ、なんか相談ダイヤルがあるんで、うんうん、そういったところかを使うとかっていろいろあると思いますんで、一人で悩まずに、うんうん、まず相談をしていただきたいというふうに思います、うんうん、ということで今日はちょっとネットストーカーの話をさせていただきました。一旦 CM に参りまして、お便り続けてまいりましょう。
QIQ 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 QI 西のばあさん東のじいさん根の張るものを届けます。世間知らずのゆとりの若者電話一本脅せます。ジャーバネットジャーバネット鬼のジャーバネット種だ。ジャーバネットジャーバネット鬼のジャーバネット種だ。
皆さん本日ご紹介するのはこちらどうです、かっこいいでしょ、パソコンのご紹介です。もう一家に一台ではないですよ、一人に一台の時代です。世界に誇れる日本の一流メーカー日立さんが作ってくれました。ご存知ですよね、ベーシックマスタージュニア、最新の春モデルをどこよりも早く、そしてどこよりもお安くご紹介させていただきます。パソコン初心者の方からよく言われます、ウイルスが怖い。確かにウイルス怖いですよね、ご安心ください。このパソコンはネットワークにつながっていないのでウイルスを送りつけられる心配がないんです。じゃあソフトはどうやってインストールするの、 CD ロム、DVD、 よくわからない、ご年配の方、皆さんそうおっしゃいます。こちら日立のベーシックマスタージュニア、いいですか、世界の一流メーカー日立さんの製品ご覧ください。こちらお分かりですよね、ご年配の皆さんには一番しっくりくるそうです。カセットテープ、このカセットテープにソフトが入ってるんですよ、お分かりですよね。このテープをここにポンと入れちゃえば OK なんです。どうです、すごいでしょ。 CPU は最新の MC6809 の日立版、その名も6809を贅沢に使っています。もちろん安心の8ビットひらがなだって使えるんです。これで俳句や川柳なんか一句ひねってみるのもいいですね、生活に潤いが加わりますよ。今なら外付ての3インチフロッピーディスクドライブもお付けして衝撃特価89,800円、どうです、お安いでしょう、この値段はめったに出ませんよ。お電話お待ちしております。
日立の最新型パソコンベーシックマスタージュニア、外付け3インチフロッピーディスクドライブをお付けして衝撃特価89,800円、89,800円です。ただいまオペレーターを増やしてお電話受付中です。